今日からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、空間を通じて未来を素敵にデザインするローバー都市建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、6月になりました。京都はまだ梅雨入りしてないんですけれども、本当にさ、昨日33度を記録してたと思うんですけれども、本当に暑い。皆様マスクをする中でこの暑い日々、熱中症にならないようにこう両方気をつけないと、ダメだなっていう、そんな毎日ですが、いかがお過ごしでしょうか。さあ、今回この番組は、先週のお客様をまたまたお迎えしました。バイオリニストのエリカさんです。バイオリニストエリカさんと話そう、世界のこと、音楽のこと、そんなテーマで、第2弾お届けします。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
もうエリカさんとはお話が弾みすぎて
そうですね、
はい、本来の目的はやはりその今回のこの新型コロナの感染拡大によっていろんな方がいろんな影響を受けていると、はい、でそういう中で、はい、アーティストであるエリカさんは、はい、どんなことを考え、どんな影響を受けて、はい、これからをどんな風に見ているのかっていう風な、はい、話を今日できればいい
そうですね
思っているんですが、はいはい、さあ、そういう中でも、先週伺ったのは、はい、アメリカニューヨークで9年、
はい、
それからパリでサンサンスに憧れて1年、はいはい、というお話伺いましたね、
はい
はい、それだけこう暮らすっていうのはなかなかない経験ですので、
はい、
まあ、そういう中で今世界で起こっていることを、まあ、いろんな私たちとはまた違う目で見てらっしゃるんじゃないかなというところで、はい、うん、本来の目的に行くかどうかは分かりませんが、
はい、
まずはですね、伺いたいのは今アメリカでちょうど10日ぐらい前でしょうか。
そうですね、
ミネソタ州でしたっけ、はい、どこでしたっけ、
ミネアポリスです。
ミネアポリス、はい、はい、で起きた警官の方による、はい、黒人の方を暴行によって、死なせてしまったという、はい、そういう事件がありまして、
はい、
それで今全米でその抗議デモが行われていると、はい、それが世界にも波及しているということがありますが、
はい、
これを、まあ、エリカさんがどんなふうに見てらっしゃるかというお話をまずは伺いたいというところですが、
はい、
この人種差別っていうか、
はい、
アメリカってやっぱりいろんなラテン系の方とかメキシコとかスペインの方とか、はい、黒人の方とか、はい、それから中国の方ももちろんおら、はい、
ね、
はい、日本人もいるしと、もう本当に全世界の方がアメリカにはこうある意味憧れて、
はい、
住んだり、いろんなことをされてますよね、うん、はい、その大体こう住んでどんな風にどんな感じでした？
そうですね、私が住んでたのはニューヨークのマンハッタンですので、
マンハッタン、
はい、
先週も伺いましたね松井秀喜があのマンションに住んでいるとか、
はい、
はい、
なので本当にいろんな人種の方が、はい、もうギュッと小さな町島に集まってる感じなんですけど、
マンハッタン島にもたくさん、
はい、もう黒人の方、
はい、
もちろんハーレムという地域は黒人の街という、
ハーレムってマンハッタン島でしたっけ、
はい、はい、マンハッタンにあります。
あ、そうですか、
はい、なので黒人の街、それからチャイナタウンもコリアンタウンもあるので、
はい、
中国の方、韓国の方、それから、ジューシの方もユダヤ系ですね、ユダヤ系の方もたくさんいらっしゃいますし、本当にたくさんの方々が住んでいるところなので、日本人として住むと、日本人としてっていうよりか、私の場合はなんかものすごく住みやすかったです。
はい、それはどういう意味でしょうか。
私ごときが言えることではないんですけれども、でその当時はやっぱり考えることが、自分の学生の生活、音楽についてのことで精一杯だったので、はい、そこまで目を向けられなかったんですけど、たくさんの人種がいるから、たくさんの考え方もあって、たくさんの文化もあるから、なんかそこに入るっていうのは特別こう、なんだろう、何かが違うって感じる。
あ、もう本当にありのままでの自分 で、そうですね、そのたくさんいろんな方がおられて、特に、何も感じないっていうことが、ある意味最高のことかも、
そうですね、違和感を感じないっていうことですよね。
結構日常的に、このカラード、黒人もそうですけど、こう差別があるという話と、それから、親戚が、アラバマ州に住んでたことがあって、数年間ですけども、その間に一回行ったんですね。そしたら、学校教育で、結構それぞれの、そのいろんな国人がいるんだと、そういう、こうアイデンティティとか、いろんな教育がちゃんと小学校とかちっちゃい間にされているって話を聞いたことがあって、あ、ちゃんとしているんだというふうに思ったこともあるんですけど、それはどうなんでしょう。
私は実際にこう小さい時に行ってたわけじゃないので、小学校でそれを学んだとかいうことはないので、詳しいことはわからないんですけど、もちろん人種のこともそうですし、宗教のことも小さい時から学んでると思います。で、大学に入っていろいろ宗教学も学ばないといけなかったんですけど、やっぱりそこは非常に難しかったです。理解するのはやっぱり難しくって、お寺にお参り行って、お墓参り行ってっていうことは日本でもしますけど、こう大きい括りとしては無宗教という立場になってしまう。
日本人は、もちろんお寺に初詣に行くし、神社にも行くし、いろいろクリスマスも祝うし、大体そんな感じですよね。
そうですね。そう、でも向こうに行くとやっぱりそれぞれのクリスチャンであったり、クリスチャンの中でもカトリック、プロテスタントっていうのもあるし、ユダヤ教っていうのも、
福音派とか、
そうですね、
いろいろこう、派閥っていうか、そういうのありますよね。
で、それを一応授業として勉強はするんですけど、周りの友達とかはやっぱり宗教それぞれ持ってるので、理解はすんなりとして、こう、
だよねっていう、
討論とかもすぐにできるんですけど、何も分かってないものとしてはもう非常に難しくって、友達にこれこうなの、どうなの、ああなのって聞いても、やっぱりそこまでこう理解、全部を理解するっていうのは難しくって、で、なんでこの話をしてるかっていうと、今回のこの人種の問題に関しても、いろんな歴史があって、いろんな背景がある中で、絶対に私にはもう理解のできないこともたくさんあると思うので、なかなかこうニュースを見ながらも、ああなるほどなっていうのは
そんなにあのシンプルなものではないと、
ないと思います。
いろんな歴史の積み重ねとか、うん、宗教の違いとか、はい、あの中東で起こっているような、まあ、そういう紛争も、はい、やっぱりその宗教の違いであるとか、そうですね、そういうものが、
うん、
なぜと、うん、そうですよね、
ありますよね、
はい、うん、あの、はい、人を救うはずの宗教なのになぜそれで争うのかとついつい私たちは思って、
ね、
シンプルに思っちゃいますけれども、うん、そんな単純なものではないと、はい、まあ、いろんなものがこう積み重なって今のこの、うん、まあ、コロナの感染による人々のこの精神的こう抑圧とか、はい、そういうものが爆発したという一面もあるかもしれませんね、
はい
はいはい、だけれどその、亡くなった方のご兄弟が、はい、暴力では何も解決しないと、
はい、
あのそれは亡くなった兄も喜ばないっていうふうにこうおっしゃってて、
はい、
それはすごく意味があって、
そうですね、
でみんなもし何か意見があるなら、うん、投票というそういう行動ができるだろうっていうふうにおっしゃってたのがすごく説得力があって、
はいはい、
世界中の人々にそれは響く、
はいはい、
言葉だなって思ったんですが、
はい、
はい、
その通りだと思います。
そうですか。
あの実際のところ私の友人の友人も、はい、この暴動の中であの本当にあの、ね、被害に遭われた方も何人かいらっしゃるので、
そうなんですか、
こうちょっと、はい、
亡くなった方もおられるってさっきお話しされてましたね。
はい、なのでこうなんだろうな、こう知らないこういうことが世の中で起きているよっていうことを 100% 知らなくてもなんか考える、あのも考えることのできる、考えなきゃいけない問題がこう世界に広がって、こうやっぱり日本人にとってはすごく遠い問題だと思うんですよ。そこまで身近にある問題じゃないと思うんですけど、それをようやく日本人も考えられる時に来たんじゃないかなと思ってます。
ああそうですね、今朝ですねカナダのトルドー首相が、はい、今アメリカで起きていることは、うん、私たちの国の中にもあるんだというふうにおっしゃってて、
う
ん、イギリスも、はい、そんなふうに首相がおっしゃってたと思うんですけども、うん、はい、やっぱりこう日本はなかなかそんなにたくさんの、国の方が住んでいるという状況では、はい、現在ないからこ そ、ね、うん、なかなかそういうことを考える機会がなかったけど、ね、ヨーロッパやアメリカはやっぱりそれが今そこにあるっていうことですよね。
はい、
はいはい、まあそうすると、まあコロナと関係あるかどうかは別として、
はい、
今そういう問題が顕在化して、
はい、
私たちが考えるチャンスが
そうですね
あるぞというところでしょうか。
はい、そうですか。そうだと思います。
ただこうアメリカのその暴動
は、
はい、ニューヨークで特にひどいようですけども、うん、そうではなくてやっぱり、はい、そういう弟さんとかご家族のコメントの影響があってか、
はい、
うん、地面にひれ伏したり、
はい、
まあ、非暴力というかそういう形のデモがどんどん広がっているっていうのが、
はい、
やっぱりそれもアメリカの力だなっていうふうに思ったんですが、
そうですね、はい、
まあ日本では暴動はなかなかね起きないという、そうですね、そういうお国柄ですけども、うん、まあ、いろんなことを考えさせた、
はい、
まあ、そんな今現状があるというお話を前半では伺いました。
はい。
今日からグリーンコミュニケーション、引き続きバイオリニストのエリカさんにお話を伺います。
はい、
さあ、本来これを聞きたいというお話をぜひぜひ伺いたいんですが、
はい、
この今回の、コロナ感染拡大によって、はい、いろんな、職業の方がさまざまなこう影響を受けてらっしゃって、はい、舞台芸術の方、
はい、
それからアーティスト、音楽家、スポーツマン、まあ、いろんな影響を受けていますが、はい、エリカさんは、はい、こうどうですか、影響というとどんな感じですか。そうですね、
私の場合は2月の中旬ぐらいから、それ以降ですねの公演がもう毎週毎日のように中止になっていて、
はい、
もう4月5月 3,4,5 は全く公演もなく、
はい、
で6月になって、まあ、様子を見ながらなんですけど、今のところちょっと8月ぐらいからちょっと再開しようかなという話にはなっています。
あ、そうですか、
はい、
その再開しようかなっていうのは、
はい、
こうで規模とか、
あ、
そういう場所とか、はい、どういう形態でされるんですか。
そもそも去年の10月から、
はい、
私は47都道府県の全国ツアーというのをさせていただいておりまして、
はい、
10月、
去年のいつから。
10月です、
はい、
10、11、12、1 と、いろんなところに行かせていただいたんですけど、2月以降から、全部ダメになって、で、その全国ツアーといってもですね、もう本当に小さい規模から始めておりまして、各都道府県でもう本当に身近に聞いていただくというスタイルをとっているので、もう本当に小さい、1人2人ぐらいからもう何十人という形でさせていただいてるんですけど、8月から再開するのもその全国ツアーの続きを再開させていただく形で、一つは、今まではもう1公演だったんですけど、1回1公演だったんですけど、それを2部制にしまして、もう本当に少人数で1回やって、でもう一つ少人数で2回目をするという、
1回をそんなに長時間じゃなく、
そうですね、
時間をちょっと短縮して、
はい、で人数も、はい、少なくしてという形でしようかという話に今はなってます。
あ、そうですか、はい、その、1月までで47都道府県の、
はい、
大体どれぐらい行かれたんですか。
スタートは、京都だったんですけど、その後に北海道に3カ所行かせていただいて、で、東京、それから
寒い時期じゃないですか北海道。
でもね、10月のね、その時はもう紅葉がめちゃくちゃ一番最高の時で、
あ、そうかそうか、
はい、はい、すごい良かったんです。
そうですか、
はい、
ちなみに北海道どことどこ行かれたんですか。
江別と、
函館の近くですか、江別って。あ、違うか、
札幌頃から近いのかな、
はいはい、江別
と、与市と、
だいたい
旭川ですね。
あ、そうですか、
はい、
そうですか、はい、一番いい季節。
そうなんです、はい、最高でした。
そうですか、
はい、でその後東京にちょっと一箇所行かせていただいて、
はい、
その後愛媛県松山市に2カ所行かせていただいて、
はい、
その後香川県の観音寺市に3カ所行かせていただきました。
あ、そうですか、はい、それぞれの県に行くときはそれはつながっているのか、もうある場所に滞在して次の場所に行くっていう形ではなく、
本来だったら四国だったら四国 全部回りたいところなんですが、
はい、
なかなかね、そういう都合が合わないので。
あ、それはそうですよね、は
い、なので、まあ、行けるところだけはつなげていくという形でさせていただいてたんですが、
はい、
8月からもそれをちょっと徐々に再開させていただこうかなという感じです。
あ、そうですか、はい、ちなみにどこからというのは、
はい、
こういうのはできるんでしょうか。
今どこだったかな、滋賀県と、はい、奈良県 が本当は4月5月で開催予定だったんですけど、それがやっぱり中止延期になったので、はい、9月10月ん8月は京都で1個あるんですけど、
はい、
9月10月にさせていただきます。
そうですか、はい、私がエリカさん の、はい、コンサートであったりライブであったりというのは、はい、アスニーとか比較的大きい、ところから、
はい、
10人とか20人とか、
はいはい、
すごく身近に感じられる場所で、
はいはい、
されたりという感じで、はい、全国ツアーも様々というところですね。
そうですね、でも基本的にはもう本当に身近に感じていただきたいので。
そうですか。
サロンコンサートもしますし、
はい、
松山の時は松山県立美術館に、
素敵ですね、
エントランスでさせていただいたんですけど、その時は多分2000人ぐらいが、はい、来てくださって、
その時それぐらいキャパシティってあるんですか。
そうですね、大きいエントランス、はい、で、展示会
吹き抜け的な感じで、
はい、ものすごく素敵なとこでした。
それは音響が素晴らしいでしょうね。
音響も素晴らしいし、ガラス張りになってるんですけど、
はい、
松山城が見えるんです。
それ素敵すぎる、はい、そこでエリカさんが演奏する、
はい、はい、
で観客が2000人ぐらいがそれを聞く、
はい、
松山城が見える、
はい、
もう一回しませんか
ね。もう一回させていただきたいです。
本当ですね、はい、それはある意味の理想の形っていうか、
なんか
すごいですね、
うん、
シチュエーションとしては。
そうですね、もう本当に知らない方たちばっかりだったので、
はい、
その方たちにこのツアーはバイオリン1本でバイオリンだけで行ってるんですけど、
ソロコンサート、はい、ということですね。
本当にバイオリンだけの音色をお届けできるので、本当に幸せでした。
そうですか、はい、そういう、こう2000人の知らない京都ですと、
はい、
やっぱり終わった後にエリカさんよかったよとか、はい、やっぱりお知り合いの方も楽しみに聞かれるっていう、
はい
ね、来るっていうことも、はい、あるかと思うんですけども、
はい、
やっぱりその知り合いじゃない聴衆、はい、本当に純粋にいいと思って聞いてくれる、そういう聴衆の前で演奏するっていうのは本当にいいですね。
そうですね、はい、でも本当に全く知らないけれど、
はい、
その音楽一つで本当に、終わってからもその後もコミュニケーションを取らせていただけるっていうのは本当に音楽の素晴らしい力だと思いますし。
そうですか、
はい、はい、
そういう中でその1人とか2人の場合もあるっておっしゃいましたけども、
はい、
それってどういう感じなんでしょう。
聞きたいっておっしゃってくださったら、
はい、
行きますよという、
行くよっていう
ただ今までのところ、
それどうしたらいいんですか。
連絡を事務所の方にいただければ、
エリカさんの演奏ちょっと聞きたいんだけどっていう、はい、それはご要望は、
はい、
例えば会社とか、
はい、
事務所とか、
はい、もうどんなところでも
個人のお宅でもいいんですか。
はい、
はい、そうですか。
ただその場合はちょっと事務的なこともあるのでその辺は事務所の方としていただくんですけど、は
い、いろいろね、はい、通らなければならない関門はあるかなと思うんですが、
はい、でも基本的にはもう間近に音楽をお届けしたいというコンセプトなので。
あ、そうですか、
はい、
ただ私本当に正真正銘の素人ですけれども、
はい、
ちょっと間近すぎるんじゃないかなって近すぎ、それはもうすごくお願いした側にとってはもう最高の贅沢ですけれども、はいはい、まあ短すぎる間近すぎる、
はい、
そんなことがあっていいのという気がするんですが、はい、それはエリカさんにとってどういう意味とか価値とか、はい、
そうですね、
何なんですかね。
一つ言えることは10月から行かせていただいていろんな方にお声掛けを あの講演後にしていただいて言われてびっくりしたのが、今までバイオリンを生で聞いたことがないっておっしゃる方もいらっしゃったし、バイオリンってこんな音が出るのっていうこともおっしゃっていただいて、こう新しい発見ができたっていう声もたくさん聞いたんですが、あのそれをきっかけにコンサートホールに来ていただくとか、それをきっかけにクラシックってこういう音楽だったんだっていうことを知ってもらえるというのが私の中では一番大きくって、でやっぱり生の音で間近で聞いていただくと、音の波動っていうのが人にどんだけ影響をもたらすかっていうことも実感いただける、
はい、
あの今
いい、
はい、
いいことおっしゃいましたねプロに向かっておかしいんですけれど、
はい、
あのすごく上等のスピーカーをお持ちの方がおられて、
はい、
やっぱりあのそれはもちろんレコードを聞くんですけど、はい、あのまあ生の演奏に勝るものはないと思うんですが、はい、それもやっぱりいいスピーカーで聞くと生に近くって、
はい、
やっぱりそれが波動がもう本当に体に伝わる、五感に伝わるっていう話をよくよくされるんですが、
はい、
生はそれ以上のものですよね、
はいはいはい、生っていうのは本当にその聞いてくださる方、あの演奏する側のその時の、空気っていうものもありますし、その時のお互いのこうテレパシーじゃないですけど、こう目に見えないものっていうものが音と化学反応を起こして人の体に入っていくっていうのもなんとなく私の中ではあるので、そのもうコンサートっていうもの、ライブっていうものはその時でしか生まれなくって、それしか残らないので、もう音は全部消えてなくなっちゃうものなので、その瞬間の音と音の波動と人の出す波動と全てがこう合体した時に癒されるものが出たりとか興奮するものが出てくるんじゃないかなと思って演奏活動をしております。
素晴らしい今ですね、やっぱりリモートでとか YouTube で、はい、うん、例えばいろんなあの楽団の方が、
はい、
集まるわけにいかなくて、はい、その、YouTube 上で、はい、各演奏をこう上手に編集して、
はい、
あたかも曲を演奏しているかのようにと、
はい、
それもこう私たちは感動するんですけども、はい、やっぱりその今おっしゃった、
そうですね、
たんびたんびに、はい、違うということですね、はい、聞く側も、はい、演奏する側も、はい、いや、いい話、
ありがとうございます
やっぱりこう落語とかそういう演芸もそうですけども、うん、
はい、
もう劇劇場もそうですし、はい、お芝居もそうですけども、はい、映画もそうです、はい、やっぱりそこに行って、
そうですね、その瞬間のものですね。
なんといいお話でしょうかそういう風な日が本当にこう何も気にせずにそういうものを楽しむことができる、そうですね、うん、そんな日が早く来てほしいですね、
はい
はいはい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
今回は、バイオリニストの、エリカさんに、エリカさんと話そう世界のこと音楽のこと、そんなテーマで伺いました。